では先生、一歩進めますと、はい、その自己意識をポジティブに保つためにはというところでは何か方法はないんですか？
はい、自己意識をポジティブにすることによってストレスの対処能力、問題解決能力を高めることができるわけなんですけれども、その方法の一つとしてリフレーミングというのがあります。
リフレーミング、はい、どのような考え方なんでしょうか？
リフレーミングっていうのは、言葉や知識などの意味付けとか考え方の枠組みを変えて、一見否定的に受け取れるような意味を意識的に好ましい意味に変えることになります。で、例えば人の性格を表現するときに心配性、人見知り、熱しやすく冷めやすいなどというものがあるんですけれども、これは人の性格を表現する、ネガティブな方向からの表現方法です。これをポジティブな方向から見ればどうなるかというと、心配性はリスクを考えて慎重だということ、人見知りは控えめ、熱しやすく冷めやすいは好奇心が旺盛で切り替えが早いというふうにリフレーミングすることができます。
その通りですよね。
で、このリフレーミングっていうスキルを使うと、今まで短所に思えてたことを、実は状況によっては、いつもではないけれども、状況によっては長所にもなるっていうことに気づきやすくなります。
なるほど。常にそういう思考回路でいることができれば生き方も楽になりますよね。
そうですね。で、このリフレーミングで自分の特徴、長所というふうに捉えることができれば、あ、自分は大事な存在なんだ、自分を肯定的に評価することができるようになります。で、こう自分を大切な存在だというふうに感じる認識、セルフエスティームというふうに言います。で、人はセルフエスティームが高いと物事を前向きに捉えることができますし、で、社会の中における自分の役割を最大限に果たすことができる。で、そして相手の立場を理解した上で尊重して行動することができるというふうに言われています。ですから、自己意識をポジティブにして自分を大切な存在だと思えるようになると、相手に対しても優しくなれるし、自分の役割、自分がこういうふうにすれば相手は喜んでくれるっていうこともちゃんと分かってくるということになります。
まあ、それまでは相入れない考え方の人だなと思っていたような場合でも、この今の考え方の思考を変えていくことによって、相手を尊重して、違う部分は違う部分として分かった上で認め合うという気持ちがなんか生まれてきますよね。
そうなんですね。だから頑固だ頑固だと思ったとしても、頑固だというのは信念があることになるわけですから、やっぱ信念がある人なんだというふうな捉え方をすれば、その人に対する評価も全然変わってくるわけですよね。
でも先生、少しトレーニングが必要ですね。
そうですね。やはりリフレーミングというのをトレーニングすることによってやはり身につきますので、日々これリフレーミングできないのかなというふうに考えることによって、そのスキルはアップしていくと思います。
何かこう書き出すとか方法はないんですか？
ありますね。私が最初にこのリフレーミングっていうものを知った、勉強した時はですね、非常にこう大変だったんですけど、まず自分の短所を10個書いてくださいって言われたんですね。で、自分の短所を10個書きました。で、そしてそれを考え直してリフレーミングして、長所として捉えるためにはどうできるかって考えてみてくださいって言われたんですね。で、短所を10個あげます。だけど私はって、この長所を10個読むんですね。そうしましたら、すっごい心がね、あったかくなって、あ、そうだ、私ってこんないいとことあるんだなっていう風に考えれるようになって、それが最初ですね。
先生、でもそそっかしい私、忘れっぽい私がいるんですが、これも長所に置き換えることは、
そそっかしいっていうことは、いや、本当に数にものを行おうという非常に行動力があるっていう風に考えることもできると思います。そういう風に考えると、あ、そそかしい、あ、これ行動力があるんだわっていう風に思うこともできますよね。で、忘れっぽいっていうのは、もうくよくよしないっていう風に考えることもできますし、
なんか褒めていただいていい時間を過ごしているような気がしますけれど、
いろいろな考え方できると思うんですね。
でも、そう考えますと先生、マイナスの因子というのは結構自分が作り出していること、
自分も多くあると思います。
ね、
からもういろいろ本当に大変な状況にある方ももちろん多いんですけれども、考え方によってそれをポジティブな方向に持っていくということもやっぱ可能ですよね。
では先生、どうすればモチベーションを維持して毎日を過ごせるでしょうか。
はい、人間が行動するためには肉体的にはもちろん水とか空気とか食料とかそんなものが必要です。ですけど心理的にはモチベーションが必要です。つまりモチベーションっていうのは行動の心理的な原動力で、これが下がっていると人はなかなか行動に移れません。ですからモチベーションを上げていくということは大事なことなんですね。ではどうすれば高まるかということになるんですけど、皆さん の小学校時代の跳び箱をちょっと思い浮かべていただけるといいんですけれど、はい、跳び箱の段ありますよね。で飛んでいきます。どのような跳び箱の段の時に一番やる気になったかということなんですね。であまり低すぎるとこんなもんって言ってやる気になれないんですね。でもう一つ逆に高すぎると、あ自分にはちょっと無理だなっていうので、はい、やっぱり一歩引いてしまう。ですから一番モチベーションが上がるのはどこかというと、自分がちょっと踏ん張ればいけそうだなっていう、そういうふうなところを目標にしていくということがモチベーションを維持していく一番の方法ではないのかなというふうに思います。
はい、先生また次回ということにもなるかなと思うんですが、ストレス反応が出ている、例えば家族に出ているよっていう時に、その周りの声のかけ方ですとか、はい、対応というのも大きく左右するんじゃないですか。はい
は
い、
そうですね。やっぱり頑張っている人に頑張れというふうに言ってはいけないんですね。十分に頑張っていらっしゃるわけだから。ですからストレスを受けていらっしゃる方に関しては、今のその状態を今こういうふうな気持ちなんだなっていうことを返してあげることがまず一番最初は必要ではないのかなっていうふうに考えます。共感っていうふうな言い方をするんですけれども、自分の意識を入れないで評価しないで、今このような状態なんですねって、このような、例えば悲しかったら本当に胸が潰れるような悲しい状況なんですねというようなふうにですね、できるだけその人が感じているように返してあげることによって、あ自分の思いが分かってくれるということで心が休まる、そういうふうなことがありますので、人への言葉のかけ方っていうのはやっぱりいろいろ考えなくてはいけないというふうに思います。
特に家族の場合ですと厳しい言葉を投げかけてしまいがちですが、やはりそこで先生、プロの存在というのはどうなんでしょうか。
はい、もちろんプロの存在というのはとても重要ですね。カウンセラー、臨床心理士という方、人の心の問題についてさまざまな角度からアプローチしてくださる専門の先生方がいらっしゃいますので、自分の家族、この家族の中ですね、家族でもよろしいですし自分でもいいです。あまり敷居が高いと思わないでカウンセリングを受けるということも私は重要だというふうに思います。
では今日のまとめお願いします。
はい、今日のまとめですけれども、現代はストレス社会というふうに言われています。しかし同じストレスがかかっても感じ方、対処の方法は人によって異なります。でまた認知の仕方によって感情が変わってきます。ストレッサーの健康への悪影響を防ぐ方法としては、まずは認知の歪みを点検すること、リフレーミングで自己意識をポジティブにすることが有効だと思います。良い健康習慣を持ってストレッサーからの悪影響を受けないような認知的評価を心がけることは、健やかな毎日を送るための有効な方法です。健やかな毎日の継続が健康長寿につながるので、日々の生活を大事にしていただきたいというふうに思います。